わけで今回も始まりました、カフェヒッキー。どうも、MC のリオ太郎です。ピンクブラッドのメロディーに合わせてタイトルコールをするということに最近ハマっています。ヒッキーのね、あの光るパイセンに聞けインスタライブバージョンの日にちがね決定しました。パチパチパチパチということで、6月の26日土曜日夜9時ごろスタートということになっています。このごろっていうのがねポイントですね。まあ今までのインスタライブを見た方はわかると思うんですけど、なかなか時間通りに始まらないという、9時ごろって言われたらまあ9時半ぐらいかなわかんないですけど、まあまあヒッキーもね忙しいと思うので、ママさんでもありますからお子さんのね関係もあるでしょうし、いろいろと時間をやりくりしてインスタライブをねやってくれるということなので、まああんまりねファンとしてもわがままは言えませんけど、まあ保険をかけてきたなとは思いましたけどね、9時ごろということで楽しみにしておきましょう。で、またねインスタライブの感想などはまあおそらく次回の配信で語っていこうとは思うんですが、今回はまたあのアニメのね不滅のあなたへ、前回ね不滅のあなたって言っちゃってましたけど不滅のあなたへですね、この最新話の感想を語っていこうかなと思っています。まあネタバレを盛大にしちゃうんですけど、まあグーグーですね、フシっていう主人公が出会ったまあ年下の男の子グーグー、このグーグーって子はねある女の子を守るために、自ら体を張ってねこう転がってくる丸太からその女の子を守ってあげたんですけど、それによってで自分がその丸太に顔を潰されてしまったという過去を持っていて、でそのせいでもう顔がぐちゃぐちゃになってしまったので、それ以来ずっと仮面をかぶって生きてきたんですけど、でその、まあ、事故の数年後にその女の子とね再会して、ですごい近くで生活することになるんですけどね。でまあそういうことでいろいろこう女の子とのやり取りがあって、で最新話でお互いにこうお互いの恋心をこう明らかにしようとするというところで終わるんですけど、まあほとんどねもうほぼこう両思いっぽい雰囲気になったところで、なんとまたこうそうはさせるかというばかりに、なんとその2人が立っていた地面が崩れるという衝撃のラストシーンで終わりましたね最新は。またそういうなんか事故系ですかっていうね、その2人の出会いも事故だったのにまた2人を引き裂くようなことをするかこの作者はと思ってって思っちゃいましたけどね。しかも今度こそグーグーは死んじゃいそうなんですよね。なんか地面が割れて突然グーグーが立ってた方が崖の下に落ちていくっていう、で女の子がグーグーってこう叫ぶんですけど、そこで終わっちゃうんですね。いやなかなかひどいことをする作者だなと思いました。なんかちょっとディスってるみたいになっちゃいましたけど、まあ確かに次回が気になる展開にはなっています。というわけで、オープニングトークは、ヒッキーのインスタライブについてと不滅のあなたへ の最新回の感想でした。はい、ではここからはお久しぶりのコーナーをやっていこうかなと思います。ずっと前から聞いてくださってたリスナーの方は懐かしいって思うかもしれません。このコーナーです。リオ太郎のワンドジワンライフ。はい、というわけでちょっとそれらしく言ってみましたけど、まあもともとドジなリオ太郎が、最近起こしてしまったドジ話をしていこうというコーナーです。久しぶりにね、大きめのドジをやらかしました。今日の話なんですが、まあちょっとね、今朝から具合が悪くてですね、まあちょっと言い訳タイムなんですけど、ドジのね、ドジの原因というか、頭がもう痛くてしょうがなくて、もう全然仕事に集中できてない状態ではあったんですよ。確かにこうもう脳みそがギューって掴まれてるような感じ、なんか痛くてこう窮屈な気分で、でこう眉間にしわ寄せたりしながら働いてたんですけど、まあちょっとね、こう外部に電話しなきゃならないっていうことがありまして、仕事の関係で、でまあその自分に来たメールに書いてあった電話番号に電話しようと思って、メール画面を見ながら番号を押してたんですけど、まあかけたわけですよ。でオフィスにはもちろん何台も電話があるわけで、自分がかけてる電話以外にもね、こうもちろん電話がかかってきたりしてるわけですよ。で誰かが喋ってるのと同時に他の電話で誰かが喋ってるのは当たり前なんですけど、ちょうどこうかけた後に電話が鳴ったんですね、オフィスの方ので、ああ鳴ってるなって思いながら、でこっちの電話はかけてるんで、でまあ同僚がそのかかってきた電話の方を取ったんですね。でそしたら私の電話口からもその同僚の声が聞こえてくるんですよ。でえって思ってなんで私がかけてるのに同僚が電話に出てるんだって思って顔を見合わせて、でまあもちろんもうリスナーの皆さんもお気づきかと思うんですけど、私自分のオフィスに電話かけてたんですよね自分の番号に。でもみんなそれにねすぐ気づいて、もう係長から同僚から先輩からもうみんなで爆笑されまして、みんなから何してんのって言われて、何遊んでんのみたいな感じで、何のシミュレーションとかってすごいいじられながら、で私はもう情けなくて恥ずかしくて、すいませんって言って切ったんですけど、でまあなんかその電話に出た同僚もその電話のディスプレイに番号が出るんで、こう別の先輩からね、いやいやお前も気づけよみたいなこと言われてて、でなんか私の隣の席の係長はへーとかって感心してるんですよね。なんかあ、なんか自分たちでも自分たちに電話かけられるんだねとかって言ってて、なんか妙なとこ感心してたりして、まあ、ちょっと人盛り上がりを見せてしまったんですが、私は恥ずかしいやらなんやらでもう顔から火が出そうでしたね。でまあそれでいかに自分の頭が働いてないかっていうことに気づきまして、でなんでそんなことになったかっていうと、そのメール画面にですね、自分の署名も入ってるというか、まあ毎回入れてるんですよね。でそこに連絡先とかね全部書いてあるんで、こう同じ画面の中にこう電話番号情報が2つぐらいあったわけですね。その自分がかけたかった相手先の電話番号と、その下に自分の、あの連絡先が載ってて、でなんかパッと見て自分の方を押しちゃっ ってたんですね。もう電話番号だってことしか考えてなくて、でそれでまあこういう今回のドジが起きてしまったわけなんですけど、いやまあ笑ってもらえて助かりましたけど、結構ショックでしたね。そんな間抜けなミスをするかと思って、でも今日はダメだって諦めまして、そこでもうおとなしく、やっぱもう頭痛いし、もう多分仕事業務に支障が出ちゃってるなと思って、もうそっからまあお昼休み取って、でお昼休み中に皆さんに連絡して、ちょっとやっぱ頭痛くてあんな変なミスもしちゃったんで、ちょっともう午後はお休みしますって言って休ませてもらいました。はい。でまあさらにまあ言い訳なんですけど、今週ちょっとこう大きめの仕事が終わったばっかりでして、まあその何十人か参加するような大きな会議の主催をしなきゃいけなかったんですね、私が。で1ヶ月半ぐらい準備してきた、まあまあというか、まあかなり大きな業務の中でもかなり大きなウェイトを占める仕事が終わったばっかりだったっていうのもあって、でこうちょっと逆にね、気が抜けて疲れが出たのかなって思ってもらえたんですね、同僚の方とか先輩方にもね。でそれでまあそういう会議もあったもんね、お疲れ様ってこう優しく言ってもらえたりして、ゆっくり休んでねって言われたのでよかったなと思いました。はい、そんなワンドジワンライフのコーナーでした。はい、それではここからは大和町ライフのコーナーです。パチパチパチパチ。はい、というわけでこれもまあコーナー名は違ったかもしれないんですけど、以前もね、あの MC リオ太郎が住んでいる大和町について紹介しようという大和町応援コーナーです。大和町って何って、今回から初めて聞いてくださる方は思うかもしれないんですけど、熊本県にあるかなり田舎の方の山の中にある町です。山の都と書いて大和町、山の都の町と書いて大和町と読みます。まあ、たまに三都町って読まれたりもするんですけど、読み方は大和町ですね。で大和町っていうのは有機農業が盛んで、全国的にもかなりレベルの高い野菜を作っているということで有名です。1位とか2位とかそれぐらい上位だったような気がします。私もね、去年の10月に移住してきて知ったんですけど、あの例えば311がきっかけで食べ物の安全性について興味を持つようになった人たちが外から多く移住してきたりとかね、そういったこともあるような、野菜とかお米とかがね豊富に取れる、そんな町です。でただこう問題もちょっとありまして、ものすごい高齢化率が高いんですよね。なんと町民の2人に1人が高齢者という 50% 近い高齢化率で、でまあ高齢者ってどこからが高齢者なんだろうっていう疑問もありますけど、70代でも大和町では若いって言われるぐらい、そんなレベルの町です。でこの前たまたま聞いたんですけど、20代30代の主婦の方の人口をねちらっと聞く機会があって、 で、大和町って1万4千人ぐらい人口がいるんですけど、その中で800人ぐらいしかいないらしいですね。20代30代の主婦の方が。まあこれは余談なんですが、まあとりあえずね、ちょっと前置きはそのくらいにして、この大和町ライフというコーナーでは大和町のいいところを発信していこうと思っています。今回は大和町の新しい名物になりそうなブランコアイスクリームというオーガニックアイスクリーム屋さんをご紹介したいと思います。と言っても実はまだ MC リオ太郎はブランコアイスクリームを食べたことがなくてですね、インスタグラムでフォローしたりとか、あとは同僚の方がね、オンラインショップで注文して、で、美味しかったよとかって教えてくれたりしたんですけど、まあ一応予約はねしました。私もオンラインショップと工房の直接販売の2種類のね購入方法がありまして、で最近ね工房で直接販売するっていうのも始めたばっかりみたいで、まあ近々ね取りに行くつもりではあるんですけど、こうどんなアイスクリームを置いてるかっていうと、大和町のものだけではなくて、熊本県内のね阿蘇の牛乳とか天草のレモンとか、なんかそういう熊本県内のこだわりの食材を使ったアイスクリームを販売しているそうです。ブランコアイスクリームで調べるとインスタグラムが出てくるかなと思うんですけど、このデザイナーさんがね、東京に住んでた、今も住んでるのかな？東京のデザイナーさんが関わっている関係で、もうかなりね、スタイリッシュな、おしゃれな感じで、そこがまずびっくりしましたね。なんか、オレンジ色がテーマカラーになっていて。で、シンプルっちゃシンプルなんですけど、可愛らしい丸みのあるようなね、そんなデザインになっています。で、まあ本当は食べた後とかね、食べながら収録すればよかったんですけど、ちょっとこうフライングで先に紹介させていただきました。またね、食べてみたら紹介し直そうとは思いますが、オンラインショップもやってますので、よかったら皆さんも、見てみてください。フレーバーは6種類から8種類ぐらいあって、で、例えば、矢部茶っていうね、大和町の名産の緑茶を使った、矢部茶とホワイトチョコが混じったアイスクリームとか、あとは天草のレモンのアイスクリームとかですね。そういうのもあったり。で、あとちょっと珍しいなと思ったのが、ビーガンアイスクリームも用意してるそうなんですよ。2種類あるらしくって、で、大和町でイチゴを作ってる中畑農園さんっていうところのイチゴを使ったココナッツミルクをベースにしたアイスクリームが一つと、あとは米麹を使ったビーガンアイスクリーム、その2種類を売ってるそうなので、ちょっとね、その2つを MC リオ太郎も取り置きしてもらってるので、まあ取りに行って食べてみたら、また味の感想と一緒にね、改めて紹介したいなと思います。はい。というわけで今回は、大和町の新しい名物になりそうなブランコアイスクリームのご紹介でした。以上、大和町ライフのコーナーでした。はい。それではエンディングです。今回も カフェヒッキーを聞いていただいてありがとうございました。今回からね、ちょっとまた大和町についての紹介を入れてみたりとかね、ローカルネタも交えながら、相変わらず宇多田ヒカルさんに関して、いろいろとね話してきました。で、あとはまあ実店舗の方ですね、カフェヒッキーの話なんですが、まだちょっと進みきってないですかね。前回から特に報告することはあまりそんなにないかなという感じではありますが、大体のそのオープン当日の目安が決まりそうっちゃ決まりそうで、8月のですね1日日曜日かな、そのぐらいを目安にオープンできればなと思って動いています。で、ただちょっとですね、午前中昼過ぎぐらいまでね、ちょっと仕事の関係で、本業の関係でちょっとそのオープン当日の時間がかなり限られそうなんですよね。なんかちょっと大丈夫かって感じですけど、初日から2時間ぐらいしかできないかもしれないんですけど、本当に期間限定、時間限定という感じのカフェになるかもしれません。8月1日の午後3時から夕方5時ぐらいまで2時間限定でやるかもしれないんですけど、でもまあそれはそれでね、あの宇多田ヒカルさんの曲にもね、2時間だけのバカンスっていうのもありますから、それと絡めて、なんか強引にね関連付けていこうかななんて思ってます。ちなみに2時間だけのバカンスっていう歌です。知らない方は聞いてみてください。椎名林檎さんとのコラボをしているちょっとユリっぽいミュージックビデオの曲です。足りないくらいでいいんですっていうね、楽しみは少しずつということで、カフェヒッキー実店舗も2時間限定でやってみようかなと考えています。はい、というわけでエンディングでした。今回も聞いていただいてありがとうございました。カフェヒッキー。